人生100年を悔いのないものにするために、人間は死亡率 100% で万人平等です。しかし人生を悔いなく過ごせるかどうかは人によって違います。人生会議がその役に立つのかどうか、そのための方略は何か、一緒に考えていきましょう。時12月20日水曜午後2時から3時15分、場所イオンモール長久手4階イオンホール。対象は市内在住65歳以上の人。内容は講師栄エンゼルクリニック理事副院長中村明氏。問い合わせ先は株式会社長久手温泉、電話 64-3511 です。緊急通報システム事業。利用者が体調不良などの緊急時にボタンを押すことや、人感センサーによる見守りにより通報センターにつながり、必要に応じて救急車の手配などを行うシステムです。緊急事態と判断した場合は、委託業者による駆けつけも行います。対象は1、満65歳以上の一人暮らしの人、2、満75歳以上の人のみの世帯、3、日中または夜間において長時間にわたり独居状態となる1から2級の身体障害者手帳所持者。費用は1ヶ月あたり220円程度、3ヶ月ごとに口座振り替えでお支払いください。持ち物は緊急連絡先2人までの住所と連絡先がわかるもの。申し込みは申請書、誓約書を長寿課に提出してください。問い合わせ先、長寿課電話 56-0631 です。
変わりまして、年末年始の資源とゴミの収集のお知らせです。資源とゴミの収集は12月30日土曜日から1月3日水曜日は行いません。各地区の収集日は資源とゴミの収集カレンダーで確認してください。年末年始はゴミが多量に出るため、朝8時半前に収集を開始する地域がありますが、朝8時半以降再度収集します。粗大ごみについて、粗大ごみ受付センター電話 62-7110 は12月29日金曜日から1月3日水曜日は休みとなります。ウェブ受付は行っていますが、収集日の確定メールの返信が2024年1月4日木曜日以降となります。年内に予約をした場合でも年明けの収集となる場合があります。次に、長久手エコハウス出張長久手エコハウスの開館日時のお知らせです。長久手エコハウスは12月25日月曜日と30日土曜日から1月3日水曜日を除く午前9時から午後5時まで開館しています。12月29日金曜日はエコハウス西側の市役所第2駐車場に特設会場を設け、資源回収を行います。エコハウスには持ち込むことはできません。出張長久手エコハウス南部、12月30日土曜日から1月3日水曜日を除く土曜日曜祝日の午前9時から午後3時まで。出張長久手エコハウス西部と東部は12月31日日曜日を除く日曜日の午前9時から午後3時まで。リユース倉庫の休館は12月15日金曜日から1月9日火曜日までとなります。これらのお問い合わせは環境課電話 56-0612 です。次は春岡センターへの持ち込みについてです。ゴミの種類によって搬入する場所が異なるため、あらかじめ燃えるゴミと燃えないゴミ、粗大ゴミに分けてください。受付時間は8 8時半から11時45分までと午後1時から4時までです。持ち込みは50キログラムまで一律1000円、50キログラムを超える場合は10キログラムにつき200円を加算します。燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ、年末最終は12月28日木曜日、年始最初は1月4日木曜日です。土曜日曜祝日は休業により12月23日土曜日、24日日曜日は休業となります。年末年始は混雑するため、受付から搬入、使用料の支払いまで時間がかかります。搬入者の確認として本人確認、免許証等の提示をお願いします。ゴミを持ち込みできるのは原則本人とその同居家族です。12月26日火曜日から12月28日木曜日および1月4日木曜日、5日金曜日は大変混雑が予想されます。12月22日金曜までの搬入にご協力ください。この問い合わせは春岡センター電話 0561-54-1643 です。資料汲み取りと浄化槽の清掃について、年末年始は大変混み合うため早めに業者へ直接申し込んでください。資料の汲み取りの一部地域の定額制世帯では日程が前後する場合があります。日の出衛生保全株式会社電話 0561-61-6070、 資料汲み取り地区は市内全域、浄化槽清掃地区は市内全域、年末最終12月28日木曜日、年始最初1月4日木曜日、林営工業株式会社電話 0568-73-5210、 浄化槽の清掃のみとなります。浄化槽清掃地区は市内全域です。年末最終12月29日金曜日午前中まで、年始最初1月5日金曜日です。次は年末年始等の休館情報です。12月28日から1月4日の休館です。文化の家、福祉の家、入貝池体育館、中央図書館、公民館、長久手古戦場野外活動施設、長久手市郷土資料室、和球場、広金山歴史公園、茶室管理棟、高齢者生きがいセンター、老人憩いの家、農村環境改善センター、小鳥ルームピッピ、交通児童遊園、まちづくりセンター、交流プラザ、西町校区共生ステーション、内ヶ洞商工区共生ステーション、北商工区共生ステーション、南商工区共生ステーション、学校開放体育施設、体育施設、テニスコート、長久手スポーツの森、市民野球場、以上となります。次は12月29日から1月3日の休館です。長久手市役所、保健センター、長久手市サービスコーナー、 N ピア、ユニモテラス公益施設、児童館青少年児童センター、子育て支援センター、平成子ども塾、その他長久手エコハウス、12月30日から1月3日うずかぼ園管理事務所、12月31日から1月5日、アグリン村、1月1日から3日と9日、12月31日は午後5時までとなります。長久手温泉ごたらっせ、1月9日、12月31日は午後9時まで、1月1日は午前11時から午後9時まで、1月2日から3日は午後10時までとなります。これらのお問い合わせは各施設にてお願いします。 2024年度からの税、森林環境税と県民税について。森林環境税が始まります。国税の森林環境税、年税額1000円が2024年度市民税、県民税と合わせて課税されます。納め方は市民税と県民税と合わせて通知します。詳細は総務省ホームページを確認してください。なお、二次元コードからも確認できます。愛知森と緑づくり税の期間延長について。愛知県が行う愛知森と緑づくり事業の財源である個人県民税均等割の500円加算について、事業の実施状況等を踏まえ2028年度まで延長になりました。これらの問い合わせは税務課電話560608です。いや、次は健康福祉関連のお知らせです。ネット119の説明登録会について。ネット119は通話ではなく、スマートフォンのインターネット機能を使って119番通報するシステムです。利用には事前の登録が必要ですので、利用希望者は参加してください。登録済みの人も参加可能です。詳細は美山消防組合ホームページをご覧ください。時は12月23日土曜日午前9時半から11時半まで。場所は豊明消防署。対象は豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町在住の聴覚・発話に障害のある方。持ち物はスマートフォン。web119.info のドメインからメールが受信できるよう事前に設定してください。また、新型コロナウイルス対策のため、会場内でのマスク着用をお願いします。これらの問い合わせは、美山消防本部指令課、電話0561-38-5119です。
代わって募集です。共生ステーション、町線、会計年度任用職員を募集しております。対象は簡単なパソコン操作ができ、地域の人とのコミュニケーションを取りながら施設の管理ができる人です。内容は採用人数が各施設若干名、任期は2024年4月から2025年3月です。就業日時ですが、午前8時45分から午後5時30分まで。なお、午後9時半までの場合もあります。この時間のうち 4、5 時間、週3日程度、シフト制です。勤務場所ですが、各共生ステーション、まちづくりセンターです。業務内容は施設の管理業務です。報酬は時間額で1095円から1155円です。申し込みですが、12月21日木曜までに長久手市指定の履歴書を立つ瀬があるかに提出してください。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。また、共生ステーション、町線とも二次元コードがついております。以上、お問い合わせは立つ瀬があるか、電話 56-0602 番までお願いいたします。次は文化の家クラウドファンディング。今年度文化の家は開館25周年です。開館から現在までの活動や文化の家の魅力に迫る記念誌を発行するための資金をクラウドファンディングで募集します。時は募集期間が12月3日日曜日午前10時から2024年3月1日金曜までです。お申し込みはウェブサイト、ふるさとチョイスガバメントクラウドファンディングからお申し込みください。これも二次元コードがついております。以上のお問い合わせは、生涯学習課文化の家にあります。電話 61-3411 番です。 もう一つ、長くて学び愛講座の講師を募集しております。講師と受講生がそれぞれの立場で学び合う市民主体の講座です。得意な分野を生かし講師として参加しませんか？対象は教える意欲のある18歳以上の人24人程度。内容は開講期間は2024年6月1日土曜日から11月30日土曜日を予定しております。講座は1回90分4回までとし、開講期間内の同じ曜日同じ時間とします。お申し込みは12月12日火曜日から2024年1月12日金曜日に、申し込み書を生涯学習課窓口または郵送、決心有効です。これで提出してください。その他、長久手市ホームページまたは公共施設に設置した募集要項を確認の上応募してください。これもまた二次元コードがついております。以上、お問い合わせは生涯学習課文化の家、電話 61-3411 番です。次に、暮らし環境のお知らせです。土地または家屋の固定資産税。まず1つ目、土地または家屋の所有者が亡くなった場合、土地及び家屋の固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されます。登記されている土地または家屋を2023年中に法務局で相続登記が完了できない人や、未登記家屋を相続する人は速やかに届出をしてください。2つ目は家屋を取り壊した場合です。家屋の全部または一部を取り壊した場合、その部分の固定資産税は翌年度から課税されないため、速やかに届出をしてください。3つ目です。土地の利用状況を変更した場合、所有の土地について利用状況を変更した場合、例えば利用していなかった土地から駐車場や資材置き場等に変更した場合、こういう場合はお問い合わせください。以上、お問い合わせ先は税務課、電話 56-0609 番です。もう一つは墜落制止用器具を整備。一般財団法人自治総合センターの宝くじ社会貢献広報事業であるコミュニティ助成事業、宝くじの助成金ですが、これを活用し、市の消防団に墜落制止用器具を整備しました。本器具を使用し、大規模地震災害、風水害等での安全な活動体制を構築していきます。あなたに夢を、宝くじ、町に元気を。シンボルキャラクターのくーちゃんが載っています。このお問い合わせは、安心安全課、電話 56-0611 番です。次は、2024年度、焼却資産の申告。毎年1月1日に市内に焼却資産を所有している法人または個人は市に申告する必要があります。申告書の法定提出期限は2024年1月31日水曜日ですが、事務処理の都合上2024年1月19日金曜日までの提出にご協力ください。申告書が必要な方はお問い合わせください。連絡先、税務課、電話 56-0609 番です。次は、健康福祉関係のお知らせです。国民年金保険料控除証明書。2023年1月から12月に納めた国民年金保険料は、税の申告において社会保険料控除となります。11月上旬に日本年金機構より送付される社会保険料、国民年金保険料もこれに含まれます。 この控除証明書は年末調整確定申告に添付してください。また2023年10月1日から12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付した人は2024年2月上旬に送付予定です。 e-tax で利用できる電子版はマイナポータルで受け取ることができます。このお問い合わせはナビダイヤル電話 0570-003-004番までお願いいたします。代わって市政情報に関するお知らせです。人事行政の運営等状況の公表について、人事行政の公平性透明性を高めることを目的として、職員の給与や服務状況など人事行政の運営等の状況について公表しています。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。これにも二次元コードがついております。お問い合わせ先は人事課電話 56-0604 番です。最後です。法務大臣表彰受賞。10年余りの長きにわたり人権擁護委員としてさまざまな活動に従事された渡辺操様が永年の功績により法務大臣表彰を受賞されました。おめでとうございます。このお問い合わせは福祉課電話 56-0553番までお願いいたします。代わりましてドクターからあなたへ。今月は大腸がん検診のすすめと題して、長久手西クリニック遠藤正嗣先生のお話です。現在日本人が最も多くかかるがんは大腸がんで、ピロリ菌感染者の減少とともに減っている胃がんを抜き、2012年より第1位です。増加の原因は高齢化のほか、食生活の欧米化、これは赤身肉、ベーコン、ハムなどの加工肉を食べ過ぎることによります。そして肥満、飲酒、喫煙が関与する可能性が高いとされています。ところで日本人より肉を多く消費するアメリカは、人口は日本の 2.6 倍ですが、大腸がんで亡くなる方は日本とほぼ同数しかいません。ここにもう一つ日本の検診精密検査受診率の低さという問題があります。日本では40歳以上で毎年の便潜血検査2日分が定められた検診方法です。便を提出して目に見えない微量の血液を検出することで、完璧ではないも進行がんの 85% を捉えます。陽性となれば大腸カメラなど精密検査を受けます。ですが日本の検診受診率は約 46%、 アメリカでは 61% です。陽性となった人の精密検査受診率は約 68% にとどまります。この数字は国民生活基礎調査によります。主な理由の一つが、健康状態に自信があり必要性を感じないですが、大腸がんもよほど進行しないと症状はありません。やはり便潜血検査を毎年受け、陽性となれば必ず精密検査を受けることが重要です。以上、ドクターからあなたへでした。ここでインフォメーションを一つ。12月3日日曜日から9日土曜日は障害者週間です。障害者週間の関連行事は内閣府で取りまとめて公表しています。ぜひ参加ください。このお問い合わせ先は福祉課電話 56-0614 番です。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話 0561-635556 番、24時間365日受け付けております。 最後に統計情報です。11月1日現在の人口です。総人口が先月と比べて38人増えて61,083人、男性が21人増えて32,20人、女性が17人増えて38,603人、世帯数が28世帯増えて25,625世帯でした。10月の月間移動数です。転入が240人、転出が220人、出生56人、死亡が38人でした。10月の交通事故はの発生件数です。死亡重傷ともありません。軽傷が17人でした。9月の犯罪発生状況です。刑法犯が20件、うち侵入等が1件でした。以上で広報長くて12月号を終わります。ますます寒さも本格的になってまいります。インフルエンザも流行っています。何かとお忙しくなる年末ですが、お元気でお過ごしください。